ある組織の余興でお金が欲しい男10人と女10人が集まった。それぞれにビー玉が30個配られた。3日後になればそのビー玉を1つ10万円で換金できると伝えられた。男と女には各人に貸し切られたホテルの1部屋が割り当てられた。各部屋は鍵がかかる。各部屋には3日分の十分な食料と飲料があり、トイレと風呂もついている。テレビも設置されている。ボディーソープ、シャンプー、トリートメント、洗面用品なども揃っている。清潔な下着類も毎日支給される。それぞれの参加者は3日間好きに過ごしていい。3日間部屋に閉じこもって3日後に出てきてビー玉30個を換金して300万円もらい帰ってしまってもいい。ただし2つ特別ルール。1つは男も女も異性によって性的絶頂させられた場合、その相手にビー玉を一つ譲渡しなければならない。二つ目は、男は女の部屋を、女は男の部屋を、一日最大6回ノックすることができる。部屋をノックされた人は、一日最大3回までは、ノックを無視して入室を拒むことができる。3回以上は無視できず、必ず部屋に入れなければならない。同じ部屋を複数ノックすることはできない。午前9時から12時は、男のみノックが可能な時間とする。午後1時から4時までは、女のみ。ノックが可能な時間とする。それ以外の時間は男女ともノックは禁止。2037年4月2日午前9時、東京の某所でゲームが開始された。僕の名前は健太。信頼していた友人に騙されて貯金をなくし、お金が欲しくてこのゲームに参加した。全く事前にルールを知らされてなかったので、最初にルールを知った時は少し戸惑った。鍵となるのは特別ルールの一つ目だろう。性的絶頂に達した場合、生かされた相手にビー玉を一つ譲渡する。つまり、性テクニックに自信のある人は、積極的に異性の部屋をノックして、その中で異性を行かせてビー玉を回収できる。僕はといえば、現在23歳だが童貞だ。時々性風俗には行くが、手こきやフェラで抜いてもらうお店ばかりだ。つまり、女性をこの手で絶頂させた経験などない。圧倒的に不利だった。しかも参加者の女性陣は皆美人や可愛い系でスタイルも魅力的だった。午前9時から12時、この時間は男が攻撃を仕掛けられる時間だ。しかし僕のような童貞が美女の部屋を訪れても逆に射精に追い込まれてビー玉を奪われてしまうのがオチだろう。僕は部屋に置いてあるパンを食べながらお茶を飲んでテレビを見て時間を過ごした。午後1時になった。この時間から女の子が男の部屋をノックできる。3回まではノックを無視できるが、10人の女の子がいるので、運が悪いと最大で10回ノックされる。そうすると7人の女の子とそれぞれ密室で 二人きりの時間を過ごす可能性もある。多分、みんなお金欲しさに僕を射精に導こうとしてくるだろう。一方の僕はといえば、童貞で女の子を気持ちよくさせる術を全く知らない。正直、怖かった。できればノックされませんように。午後1時10分、コンコンと1回目のノックがされた。入り口の穴からそっと外を見た。清楚そうなルックスをした身長が165センチくらいの女の子がニコッと微笑んで立っていた。
すみません、めぐみって言います。開けてください。ケントさん、いるんですよね。
僕は心臓がバクバクした。これはデリヘルをホテルで待ってるかのような感覚だった。仮にこれがデリヘルなら、よっしゃ、かわいい子、当たりだ、と喜んでドアを開けるだろう。しかし、これはお金の奪い合いゲーム。しかも性テクニックで。圧倒的に不利だ。こんな可愛い子と行かせ合いしても勝てっこない。僕はノックを無視した。3時間のうちの10分経過で、早くも1回目の無視を使ってしまった。よく考えると、今の子を部屋に招き入れて、のらりくらり会話しながらエッチな行為から遠ざけて、時間を消化する作戦もあったかもしれない。午後1時25分、コンコンと2回目のノックがされた。また入り口の穴から外を覗く。外を覗いた瞬間、圧倒的な胸の谷間が目に飛び込んできた。おっぱいが大きい、そして美形なお姉さんが立っていた。
こんにちは、ケントさんですか？アキナと申します。よろしければ中で一緒にお話ししませんか？
僕はアキナと名乗る女性の胸の谷間に釘付けだった。これもデリヘルなら大当たりと喜んでドアを開けただろう。しかし、こんな巨乳で美人な女性を部屋に入れたら、おそらく瞬殺で射精に導かれるだろう。僕は絶対に無視をしようと思った。しかし、覗き穴から外を見てると、アキナさんは僕をドア越しに誘惑してきた。
ケンタさん、おっぱい好きかな？アキナね、おっぱい大きいの。見てるでしょ？わかるでしょ？この谷間で、ケンタさんのおちんちんいっぱいいじめて行かせてあげるから、早くドアを開けてくれないかな。
僕の心臓はドクドクと早く脈を打った。おっぱいでおちんちんをいじめてあげる？ああ、ぜひともされたい。しかし、それではお金が減ってしまう。我慢しなければと思いつつ、すでに陰茎は最大限に勃起してしまった。
ケンタさん、ケンタくん、早くお姉さんのおっぱいで、ケンタくんのそのおちんちん、いじめてあげたいな。お姉さんのおっぱいで挟まれたら、ケンタくんの、きっと単焦で粗末なおちんちんなら、全部隠れて見えなくなっちゃうかな。はやく、ドア開けなさい。ほーら、もうおちんちん我慢できないんでしょ。わかってるのよ。荒い息が聞こえてるよ。まさか、ドア越しにシコシコオナニーなんてしてないわよね。ほーら、早く開けろ、開けろ。
アキナさんの誘惑は激しくなってくる。僕はといえば、情けないことに覗き穴からアキナさんを見ながら、陰茎を握ってしまっていた。確か、ルールでは、異性に性的絶頂に導かれた場合と書いてあった。自分でしごいていく分にはノーカウントだろう。僕みたいな童貞の、マゾ気質のある若い男が、こんな綺麗で巨乳な女性に、ドア越しに誘惑されて G 行為が我慢できるはずなかった。かなりやってることはみっともなく、情けないと思いつつ、覗き穴からお姉さんを凝視して、しごいて、行きそうになった。その瞬間、アキナさんと覗き穴越しに目が合った。そして、にやっと笑われた。おい、ケンタ、射精するなよ。何しこってんだよ、変態。ドア越しにウナに？バーカ。惨めでダサい男ね。勝手におかずにされて G 射精なんてされたらたまったもんじゃないわ。そう言って、アキナさんは僕の部屋のドアに背を向けた。行ってしまう。さっきまでおかずにしてて、もうすぐ行きそうだった僕は、綺麗なお姉さんが去っていくのが惜しくて、ドアを開けてしまった。開けた瞬間後悔したが、同時に今にも射精しそうなくらいの興奮が、下半身と脳を駆け巡った。草食動物は肉食動物に捕食されて死ぬとき、快感を感じると何かで読んだのを思い出した。振り返ったアキナさんはニヤッと、妖艶な笑みを浮かべた。肉食獣の微笑み。僕はピピッとペニスから我慢汁が飛び散るのを意識しながら、じっと立ちすくんだ。そして、ゆっくりゆっくり、僕の部屋に入ってきた。ガチャ。ドアが閉められて、アキナさんは鍵をかけた。ああ、なんて綺麗でいい匂いがする女性なんだ。G 行為ですでに射精寸前だった僕は本当に、ほんのわずかな刺激でも行きそうだった。例えばこの場で、アキナさんがペニスでなくても僕の手を握っただけでも、僕は行きそうだった。ちょろい。あっさり誘惑に負けたね。参加者で集まった時、あなたに狙い定めてたのよね。見るからに童貞って感じだし。ほら、一発目絞るわね。そう言うとアキナさんは、豊満なおっぱいを僕の顔に押し付けてきた。僕は顔全体でアキナさんの胸の柔らかさを感じて、陰茎への刺激なしで射精してしまった。ドクドクドクドク。大量に絞られる精液。人生で一番気持ちいい射精だったかもしれない。ああ、10万円が、と少し後悔した。はい、一発目、ビー玉もらうね。10万円ゲット。でも、せっかくあなたの部屋に入れたんだから、絞れるだけ絞るわよ。僕の中で、生まれつきの悲劇性みたいなものが存在して、それがこの瞬間、アキナさんによって開花したのかもしれない。密室。高級デリヘルでもおそらく在籍してないレベルの美女で、巨乳なお姉さん。生かされた分だけお金が減っていく。僕のことを童貞と見透かし、小馬鹿にした得意げな表情。香水のいい匂い。僕は陰茎を握ってしごいて、 こう叫んだ。あ、アキナ様、アキナ様のお手を煩わせることなく、僕は惨めにこの童貞ペニスをしごいて爺します。僕が行く瞬間だけそのおみ足で陰茎を一踏みしてください、アキナ女王様。僕は一心不乱にしごいた。あっけに取られたような表情のアキナ様だったが、それもほんのわずかで、あとはニヤニヤしながら僕の自滅自慰行為を観察してくれた。僕はアキナ様の香水のいい匂いと、圧倒的に美しい容姿を見つめながらしごいて、ああ、行きます。踏んでください、アキナ様。と叫んだ。アキナ様は言われた通り、ヒールでぐしゃっと僕のペニスを一踏みした。そして絞り取られる僕の精液、ぐりぐりぐりぐりと、踏みにじられてドクドクドクドクと、精が漏れる。アキナ様は僕から、また一つビー玉を奪っていく。僕の陰茎は全く衰えることなく、再度勃起した。至極、至極。アキナ様の美しい姿を見ながら、ああ、また行きます。また踏んでください。踏まれる僕の陰茎、絞られる精子、奪われるビー玉。初日はこれが合計10回繰り返された。部屋をアキナ様が出るとき、僕のほっぺに軽くジュッとキスをして、こう言った。また明日もノックするから、部屋を開けてちょうだいね。お姉さんのか、ね、ずるくん。二日目も、三日目も、僕は午後の三時間、アキナ様と過ごしてじいして、行く瞬間だけ踏まれて射精するのを繰り返した。結局僕のビー玉は一つも残らず、アキナ様のもとに全部移ってしまった。その組織での余興ゲームが終わった後も、僕はプライベートでアキナ様と何度も会った。あまり多いと言えない給料から、毎月お金を絞り取られて、その見返しに G 社生を見てもらった。アキナ様は、一度も僕の陰茎に靴以外で触れることはなかったが、美しいアキナ様に靴以外で陰茎を責められるなんて僕には恐れ多かった。ただただ毎月毎月、毎月毎月、絞り取られた。アキナ様は僕より4つ上の27歳、水商売のお姉さんだった。僕はすっかりアキナ様の養分となってしまい、貯金もできず貧乏だったけど、お金と精液を絞り取られる快楽には勝てず、お財布奴隷として搾取された。聞くところによると、僕が参加したあのゲームでは、男性が持っていたビー玉は、すべて女性陣に奪われてしまったようだ。ということは、僕以外の男性も皆、僕がアキナ様に絞られるように、他の参加者の女性にすっからかんになるまで絞り取られてしまったのだろう。特に、僕の部屋を最初にノックしためぐみさんという女性は、3日間で75個のビー玉を回収したらしい。1日3時間、合計9時間で75回男を射精させたのだ。しかも、これも聞いた話だが、フェラとか本番セックスとかパイズリとかは一切使わず、手こきと踏みつけ、足こきだけで絞り取ったらしい。手こきも数回で、ほとんど踏みつけ、足こきだったらしい。世の中にはすごい女性も多いのかもしれない。性的な対決では、 男性は女性に勝てないのかもしれない。ある時、街を歩いてると、そのめぐみさんがいた。なよっとしたダサい服装の男と一緒に歩いていた。男は両腕に高級ブランドの紙袋をいくつも持っていた。めぐみさんは明るく男に話しかけながら密にボディタッチしていた。めぐみさんの服装は清楚な感じだけど色気もあり、とても魅力的だった。なよっとしたやぼったい男は歩きながら股間が勃起してた。あれはきっと財布奴隷というやつだ。僕は暇だったので少し離れたところから二人を尾行した。買い物は続き、めぐみさんは欲しいものをじゃんじゃん買っていた。男はクレカを何度も店員さんに差し出していた。夕暮れになって、二人はラブホテルに入っていった。多分、ホテルの中で財布奴隷の男性は、彼女に足でペニスを踏みにじられて射精してるのだろう。またある時、妹の友人にユキちゃんという可愛い子がいるのだが、その男がめぐみさんみたいに冴えないモテなさそうな男とデートしてた。男はこれもブランド物の紙袋をいっぱい持たされてた。ユキちゃんも明るく話しかけながら男に効率的にボディタッチして、男は勃起してた。ユキちゃんが僕に気づき軽く会釈した。僕は自分が今勃起してるのを認識して気まずい感じだった。その晩、ユキちゃんから SNS でメッセージが来た。
お兄さん、こんばんは。今日のはかなちゃんに内緒にしといてね。
僕は勃起しながら、ユキちゃんが今日一緒に歩いてた男性って彼氏？と返した。即座に返信が来て、
あれ彼氏に見えました？あの人はお、さ、い、ふ、ど、れ、い今の女子大生の間では流行ってるの、お財布奴隷を飼育するのが。
僕は勃起してその場でしこった。財布奴隷ね。まああんまりやりすぎて男性に恨まれないようにね、と返しながらもシコシコしていきそうだった。また即座に返信が来て、
何かっこつけてるんですか？お兄さん、お兄さんも今日の私見て勃起してたし、どうせ今もメッセージでしこってるんでしょ。バレバレ。
その返信とともにユキちゃんの足の裏の画像が送られてきた。さらに短いボイスも添付されていて、それを再生すると、
お兄さんもユキ様のお財布奴隷になる？どうする？おちんちんに聞いてみなさい、
と再生された。僕はあまりの興奮にすぐに射精欲求が来た。
あ、ダメ、行きます、ユキ様。ほら、やっぱりしごいてるんじゃない？ダッサ、さっさと行け。あ、行きます。ダッサダッサダッサ。敗北精子出せ、魔女の冴えないお兄さん。今日からユキ様のお財布奴隷決定。はーい、ドッピュン。
その晩、僕は妹の友達に SNS のメッセージで生かされて、終わった後口止め料として通販サイトのギフト券を送った。僕は一回明菜様によって貢ぎ奴隷に落とされてみて、その上で周囲を見渡すと、ここ最近は特に至るところで女性のお財布奴隷、貢ぎ奴隷になってしまっている。男性が見られた。彼らは 傍から見たらデートしているように見えるが、同種の人間が見ればすぐにわかる。あれは貢ぎ奴隷だ。財布奴隷だと。ユキちゃんからはちょくちょくメッセージが来て、手短に。
お兄さん、妹の友達の女子大生が命令してあげる。早くしくっていけ、魔女のお財布奴隷。
などと書かれて、僕は興奮してすぐにしこって行ってしまう。終わった後は通販サイトのギフト券を絞り取られる。同時進行で、アキナ様にも継続的に絞られていた。ある時、ユキちゃんから紹介したい女性がいるから来て、と言われて、駅に向かった。そこにいたのはユキちゃんと、なんとめぐみさんだった。二人はすべての事情を知ってるようで、めぐみさんはニコッと微笑んで、僕の耳元でぼそっとつぶやいた。
あの時はノック無視されちゃったけど、今日は全部絞り取ってあげるね。君の妹の友達と一緒に。
僕はそのままゆきちゃんとめぐみさんに、両腕を抱えられて、いろいろなお店に連れて行かれて、クレジットカードを差し出すだけの財布奴隷となってしまった。二人の豊満なおっぱいが常に腕に感じられて、歩いてるだけで射精しそうになった。クレカの限度額を頭で計算しながら、これは分割払い確実だなと思いながら、夕方、ホテルに連行された。ユキちゃんに頭を踏みにじられ、めぐみさんに足こきされて、僕は壮絶な快楽で行きまくった。ユキちゃんの足裏は歩き回って汗臭かったが、現役女子大生様の足の裏とあって、僕は興奮させられるしかなかった。めぐみさんの足こきは、僕が今まで風俗で味わった足こきや、アキナさんのヒールこきよりも、快楽の桁が一つ上だった。セックスを経験したことがない僕だけど、おそらくこの足こき以上のセックスの快楽をもたらせる女性は、皆無だろう。そんなことを何度か繰り返されて、おまけに、アキナ様にも絞り取られて、僕はとうとう債務の支払いで、生活が厳しくなりすぎた。ニッチもサッチも行かなくなった僕は、地元を捨てて、遠くの地に逃げた。アキナさんとも、めぐみさんとも、ユキちゃんとも連絡を絶った。なんとか新しい仕事先を見つけて、コツコツ働いて債務を返した。しかし、僕はもうまともな性癖でなくなった。お貢ぎを題材にしたエロコンテンツ以外では、自慰射精もできず。かといってお貢ぎはこれ以上できない。なんとも惨めな感じで、日々を過ごしていくしかなかった。お貢ぎはしてる最中は気持ちいいけど、お金や精液を絞り取られるのは最高に気持ちいいけど、代償は長く続く、惨めな生活なのだ。
さっさと私たち女の子の魅力に負けて有金全部お貢ぎして、借金も重ねて貧しい苦しい惨めな生活を送りなさい。さっさと私たち女の子の魅力に負けて、有金全部お貢ぎして、借金も重ねて貧しい苦しい惨めな生活を送りなさい。さっさと私たち女の子の魅力に負けて、有金全部お貢ぎして借金も重ねて、貧しい苦しい惨めな生活を送りなさい。さっさと私たち女の子の魅力に負けて、有金全部お貢ぎして、借金も重ねて貧しい苦しい惨めな生活を送りなさい。さっさと女の子の魅力に負けて、有金全部お貢ぎして、借金も重ねて貧しい苦しい惨めな生活を送りなさい。 ほーら、君もお気に入りの女の子、魅力的だと思う女の子に勇気出して声かけて、お貢ぎ奴隷にしてもらいなさい。女の子って本能的に男の子からお金や性液や体力や気力や生命力を絞り取る術をみんな知ってるんだよ。勇気出してお貢ぎ奴隷にしてもらいなよ。お貢ぎ奴隷になりながらダサくてキンモいマゾペニスしごいて精子全部吐き出せよ変態。お貢ぎ奴隷になりながらダサくてキンモいマゾペニスしごいて精子全部吐き出せよ変態。お貢ぎ奴隷になりながらダサくてキンモいマゾペニスしごいて精子全部吐き出せよ変態。お貢ぎ奴隷になりながらダサくてキンモいマゾペニスしごいて精子全部吐き出せよ変態。お貢ぎ奴隷になりながらダサくてキンモいマゾペニスしごいて精子全部吐き出せよ変態。お貢ぎ奴隷になりながらダサくてキンモいマゾペニスしごいて精子全部吐き出せよ変態。お貢ぎ奴隷になりながらダサくてキンモいマゾペニスしごいて精子全部吐き出せよ変態。お貢ぎ奴隷になりながらダサくてキンモいマゾペニスしごいて精子全部吐き出せよ変態。お貢ぎ奴隷になりながらダサくてキンモいマゾペニスしごいて精子全部吐き出せよ変態。お貢ぎ奴隷になりながらダサくてキンモいマゾペニスしごいて精子全部吐き出せよ変態。女の子の勝ち、男の子の負け。現代日本の弱い男の子の負け。現代日本の強い女の子の勝ち。君たちこんなエロボイスでおちんちん立ってるの？気持ち悪いね。自分好みの女の子にお貢ぎしながら自慰射精してなさいね。役立たずの魔女男。あー、その顔かわいいね。お貢ぎの気持ちよさに敗北してる顔。日本中で最近そういう可愛い顔しながら資産と性器失っていく男の子が増えてるの。どんまい、女子の勝ち。可愛い女子と冴えない男子の格差。素敵だね。早くチンチンからミルク出せば。さっさと行きな。可愛い顔しながらね。ん？どうしたの？童貞ってバカにしてほしいの？童貞なのみんなわかってるよ。見るからに童貞って雰囲気。童貞、いけ。悔しくないの？女の子に童貞バカにされて。嬉しいの？だから貢ぎ魔女になっちゃうんだね。早く可愛い顔して射精しろ。ほら、いけいけ。チンチンからミルク出して。チンチンから精液出して。バーカ。シコシコ大好きなのオスとして情けないからね。いきそう？銃で射精して。1、2、3、4。6、7、8、9。ほーら、ミルク絞り出せ。小種汁を資産と一緒に吐き出せ。役立たずのクソ雑魚の M 男。まぞまぞまぞ行け。チンポからミルク出せって言ってんの。だーせ、このまぞ男。10。
ああ。
お貢ぎしながら行って。どんまい。これから一生残念な人生になるね。楽しみ楽しみ。女の子の足元にひれ伏していきなさい。